Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年8月8日141回目の放送になります。今日は88と無限大が続く日ですね。私実はですね、6月にインスタライブを毎朝6時半にねやってたんですね。三日坊主で OK、下腹すらり朝トレということでね、三日坊主でずっとやってたんですけどもね、最初インスタグラムのライブするってどうだろうと思ってたらハマってしまいまして、毎朝やってるうちにですね、自分の下腹がすらりすらりとなっていったということで、立ったままできて、そして腹筋いらずの下腹すらりトレーニングをご紹介しております。アーカイブ残っていますのでね、今からでもちょっと下腹すっきりしたいわという方はぜひ参考にしてください。さて、今週も先週に引き続きハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション、あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ、そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ、菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。はい、というわけで今週も爽やかにお届けしてまいりたいと思います。先ほどね、インスタグラムですね、三日坊主で OK、下腹すらり朝トレ、ハミングのインスタグラムは、HUMMING.西宮で検索してみてくださいね。 さて、今週も暑い夏を涼しく過ごす東洋医学の知恵シリーズ、先週はキュウリをお届けいたしました。今週はですね、質問にお答えしてみたいと思います。沖野選ぶのママ Y さんから湿疹に関する質問をいただきました。子どもの湿疹とママの、ね、手荒れで悩んでいますが、気をつけたらいい食べ物ありますか、というご質問です。このね、Y さんは観光大使としても今沖永良部島で活躍している方なんですけれどもね、もしかするとパンがダメなんじゃないかなとか、小麦のね、ことを気をつけるっていうようなことをね、ちょっと始めたということなんですけれども、ちょっと東洋医学的なところでですね、湿疹になりにくい健康な皮膚を作る豆知識というところで、お伝えしてみたいと思いますが、いろいろなね、私も健康の関する本とか読むんですけれども、結局これかというところに落ち着きます。何だと思いますか？一つ目は、全身の栄養状態を良くすること、すなわち、バランスよく食べることですね。季節のものを美味しく食べるということ。そして二つ目は胃腸の調子を整えること、これはすなわち、腹八分目っていうやつですね。はい。そして3つ目が睡眠を十分にとることです。これは本当にね、どんなことにも出てくるなと思って、結局これかというところに収まるんですけれども、続きまして、湿疹がある時に避けたい食べ物、これはですね、今からちょっと言ってきますけれども、なかなかこの美味しいものにあふれている日本では難しいかもしれないんですけれども、ちょっと今から読んでいきます。エビ、カニ、イカ、タコなどの魚介類、そしてタラコ、イクラなどの魚卵類、タケノコ、山菜、もち米、餅、そしてチョコレート、ココア、香辛料、アルコール、砂糖、甘いお菓子、できたら牛乳も控えめにということで、なかなかね、難しい部分もあるかもしれませんが、食べ物でもし体質改善したいという方はご参考になさってください。というわけで、今週のリクエスト曲をお届けしましょう。オフィシャルダンディズムでプリテンダー。
それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから、甘いな、いやいや。 一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいね。そう願っても虚しいのさ。
ユミコと
発信を
ここからトークインサマー、パチパチパチパチパチパチ、
ヒゲダン、
イエイ。やっぱりいいですね、このプリテンダー名曲です。
いい歌ですね、
はい、はね、はいはい、ということで先週に引き続き今週もハッシーさんに登場していただきますが、突然ですが皆さん、新コーナーが始まります。題しましてラジオトラベルハッシーと行く全国ご当地グルメツアーということで、ハッシーさん、
はい、
面白そうですね。
はい、これはですね、新しいコーナーともですね、考えてきましたよ。
はい、
はい、
それではまず簡単に自己紹介からお願いできますか。
はい、リスナーの皆様ご機嫌いかがでしょうか。人間工学のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴12年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカー。アニメサザエさんのカツオの声優は20年間、うん、富永美奈さんなんですけど、
うん、
実は初代カツオ役は1969年50年ぐらい前の、
うん、
たった数ヶ月の短い間、これまた国民的アニメのドラえもんで26年間ドラえもん役を務めていた大山信代さんだったと知って、びっくり仰天の橋でございます。本日もよろしくお願いいたします。
はい、びっくりですね。
ドラえもんの声のカツオを想像してなんか、
はいはい、
なんかうんってなるでしょ、
うんうんうん、
面白いね。
なるほどなるほど、そうだったんですね。
そうなんですよ。
はあ、ね、ということで記念すべき第1回目は、うん、どこに連れて行ってくれるんでしょうか。
はい、ハッシーと行く全国ご当地グルメツアーの第1回目はですね、
はい、
四国に行きます。
おお、四国、
はい、
四国の皆さん、
ね、はい、高知県のご当地グルメ土佐巻きを紹介します。
土佐巻き、
はい、皆さん高知を代表する魚といえば何ですか。
それはもうカツオです。
そう、土佐カツオだよね。
はい、
そう、そのカツオを海苔巻きにしたのが高知の郷土料理の土佐巻きです。
なるほど、
はい、太巻きですね、いわゆるね。
はいはい、
そう、もう土佐っていう言葉をねついてたら大概もうカツオ使ってるか、うんうんうん、カツオ節使ってるかのお料理ね。
あ、そうなんですね。
ほら、土佐酢なんて聞いたことあるでしょ。
はいはいはい、
土佐煮、
あ、はい、
土佐漬け、土佐焼き、全部カツオ使うから。
なるほど、
ね、土佐はいいよね。
土佐といえば、
うん、
他には何かな。
土佐といえば他に何や。坂本龍馬。
そうそう、それそれそれそれそれそれ。
行きましょうか。
はい、お願いします。
はい、奥さん、はい、一体ね、あ、インスタ閉じて、作り方いきますよ、ね、メモの用意してくださいね。
はい、お願いします。
はい、土佐巻きをね、2巻き分、海苔巻き2つ分の材料、
はい、
まずね、カツオのたたき主役ね、一作、
あの、
お刺身用のね、
はい、
うん、一作、
はい、
はい、そして酢飯がだいたい1合、340g ぐらい、
はい、
はい、そして板のりが2枚、
はい、
そして大葉が6枚ほど、
はい、
そして新玉ねぎ1/4、普通の玉ねぎでも大丈夫です。
はい、
はい、そしてみょうが1つ、
みょうが、
にんにくが1片、はい、そして生姜も1片、今の時期だったらあの新生姜でもいいですね。
うんうんうんうん、
そしていりごまを小さじ1、
はい、
ね、 今回ね酢飯の作り方からいこうと思うんだけど、
お願いします。
もうねここねいきなりハッシーポイント1です。
はい、
はい、もうほらよくさ、いや私酢飯作るとなんかべちゃっとしちゃうんだよねっていうね、うんうんうん、そんなこと言ってる奥さんね、ラジオ聞いてるそこの奥さん大丈夫、今日から奥さん酢飯名人になれちゃう、
いきなりなれちゃう、
なれちゃう。
ハッシーポイントお願いします、うん、
ポイントはね炊飯する時のね水の量、うん、だいたい奥さん方はおばあちゃんに酢飯の時はちょっと水少なくするんだよって教わるんだけど、具体的にはなかなか知らないんだよね。ここ大事です。通常の炊飯がお米に対して 1.2倍の水量なんだけど、うん、酢飯はもっと簡単、実はね1対1、うん、つまりお米と水の量を同割りにするの。
うん、
通常の炊飯だったら、うんうん、お米1合に対して 180ml なのね、はい、1合って 180ml、 1升だったら1800でしょ、
はい
ね、でこれに対して通常だったら 210cc ぐらいの水を使うんだけれども、
うんうんうん、
酢飯の時は米と水が一緒だから180に対して 180cc。 そう
簡単ですね。
そうね、まあこれが3合だったら3倍だから 540cc ぐらいだよね、
うんうんうん、
そう。そこに、ね、日本酒をね、大さじ1ぐらい加えるとツヤがよくね炊けます、うんうん、まあ、はい、おまじない程度ですね、
はい、
うん、そうでこの1合でだいたい太巻きが2本できる計算です。
なるほど、
はい。でね、寿司酢ね、
うんうんうん、
寿司酢はねこれ結構迷ったんだけど、なぜかっていうとね、うん、寿司酢のレシピなんていうのはお寿司屋さんの数だけあるの、
うん、
だってやっぱりそここだわるところでしょ、お寿司屋さんのこだわるところ
でしょ、シャリね、そうですね、うん、
だからどうしようかなと思った時に私思い出しました、
はい、
我が国が誇るお酢のメーカーといえば姉さん、
みつかんさんです。
その通り、みつかんです。ちゃんとね瓶の横のねラベルにね書いてありましたよ。
書いてあった、
はあ、これならもう誰もが納得する割合でしょ。
どんな感じでした
か。はい、みつかん公式寿司酢の割合、
はい、
いますよ、お米2合に対して、
うん、
酢大さじ3、
酢大さじ3、
大さじ3、砂糖大さじ2から3、ここは好みですね、
はい、
はい、そしてお塩が小さじ1です、はい、これが基本の割合ですね。
なるほど、
は
い、
寿司酢はねまとめて作っておくとねとっても便利だから、日持ちもして、うんうんうん、冷蔵庫でね半年ぐらいは余裕でいけるから、
冷蔵庫入れてていいんですか。
大丈夫です。
なるほど、はい、
このね寿司酢があったら、うん、ほら気軽に今日お刺身半額で買ってきたから海鮮丼でも作ろうかしらなんてすぐできるでしょ。
いいですね、いいですね。
それとかほらちょっと手巻き寿司やろうかみたいな、ね、
いいですね、
すぐできちゃうでしょ。
ちらし寿司もいいですね。
そうね、だからね、
いい
ね、これねおすすめです。
うん、
ちょっと多く作っとくのがおすすめです。
冷蔵庫入れとけるんだったらいいですね。
そう、
うんうん、
でもねこれもめんどくさい奥さんはね、もうみつかんから出てる寿司酢、うんうん、できてるもん寿司酢っていうのとか、うんうん、あと簡単酢っていうのがあるから、
ありますね、
もうねそれ使うともうすぐできちゃうから、
うんうん、
ね、うん、一応ねこれも言っときますけど、ハッシーはみつかんの回し物とかではありません。
はい、
違います、はい、ね、その無理にさ、うん、お寿司屋さんの真似してね、
うん、
なんか寿司桶みたいの買って、うちは片手にさシャリは切るようにして、
そうね、そうね、
シャシャシャー、
そうしないとって思っちゃうけど、
でしょ、そんなことはしなくていいから、もうね炊飯ジャーのままで全然構わないし、
あ、
まあボウルに移してもいいしね、
うん、
大切なのはね、お米が熱いうちに寿司酢を回すっていうのがすごく大事なこと。
なるほど、
そう、冷めてしまったら酢が入んないから、
まあ、熱いうちに酢バッとかけた時ちょっとシャバシャバってなりますけど、それはそれでいい、
そこからずっと酢っていくから、
あ、
だってシャビシャビのまんまじゃないでしょ、
うん、
しっかり、そう、
確かに、
だからお米を片面炊いとくっていうのはそこなの、ちょうどよくなるから。
じゃあ炊飯器で炊くときにちょっと減らすっていうか測った方がいいですね。
はい、さっきも言った通り1対1です。
はい、
はい、
OK です。
そして乾燥しないように濡れ布巾かけてそのまま冷まして置いておきます、
はい、
ね、この温度なんだけど、握り寿司だと人肌ぐらいが理想って言われてます、大体ね、
うん、
で今度は主役のカツオのたたきの刺身ね、
はい、
カツオのたたきを一柵をとね、海苔の長さに合わせて大体でいいからね、太巻きを切った時の、断面、
うん、
ここの 海苔巻きの断面のカツオがだいたい3センチとか4センチぐらいになったら、うん、ちょっとこう見栄えいいかなっていう感じ、うん、そんな感じに切っておく。
はい、
ね、縦にねだいたい一作だったら縦に4分割ぐらい。
なるほど。そう
で、ここで余分な水分と臭みを取るために軽く塩をしてキッチンペーパーに巻いて10分ぐらい置いておきます。
はい、
はい、その間に今度新玉ねぎ、普通の玉ねぎでもいいです、
はい、
はスライスして5分くらい水にさらして水気を切っておきます。
はい、
はい、次、あ、ハッシーポイントきました。
来ました、2つ目です。
はい、ね、今回は酢飯に薬味を混ぜていくスタイルね。これはもう薬味をいろいろ乗せて巻くのもありなんだけれども、それだと実はね、綺麗にね海苔を巻けないんだよね、巻くときに、あのはみ出たりなんかしてね。だからあのシャリの方に薬味をみじん切りにして混ぜ込んだ方がとても美味しく食べれます。
おー、いいですね。
はい、酢飯に混ぜる薬味は、はい、みょうが1つ、にんにく1片、生姜1片、そしてこれをすべてみじん切りに して、
はい、
ごまも小さじ1を合わせます。
はい、
ね、今回ね、ほら生姜って結構歯ごたえいいでしょ、シャキッとシャリシャリとして、
ね、みょうがもね、
そう、はい、薬味の歯ごたえも大事だから、奥さん残念ながら生姜だけはねチューブ NG で、頑張ってみじん切りしてくださいねと。
なるほど、
ね、あとね、土佐巻きの最大の特徴である生のニンニクを使うっていうところもすごく大事なんで、なるべくニンニクもチューブじゃなくて頑張ってみじん切りしましょうね。
なるほど、
はい、
ここポイントですね。
はい、で次ね、巻き方のコツ、
はい、お願いします。
ね、まずね、海苔にさ、あの表と裏があるってなかなか知らないんだけど、みんなね、よくねこう触ってみるとね、ツルツルした面とザラザラした面がある、ね、
あるある、
あったでしょ、
はい、
ね、このザラザラした面に酢飯を乗せていくから、
ザラザラにご飯を乗せる、
そうですそうです、
はい、
ね、あ、ここでまた発信ポイント3来ました。
はい、
3つ目の発信ポイントは
じゃん、
手をね、水か手酢をつけてお米がくっつかないようにします。手酢っていうのはお水に少しお酢を混ぜたもの、よくほらあのお寿司屋さんが握る時、ね、こうパンパンってパンパンって、ね、手を濡らすあれです、はい、そして小さめのおにぎりぐらい酢飯をぐっと取って、そして軽くね、あの俵型にキュッキュッてしてから、海苔にのせて、それを広げていきます、
はい、手でやるんですね、
はい、手がいいですね、
はい、
はい、海苔の上側に指2本分ぐらい開けて酢飯をできるだけ均等に敷いていきます。
はい、
ね、そしてね、敷き詰めた酢飯の真ん中あたりに具材を乗せていきます。
真ん中、
はい、
はい、
このね、乗せていく順番ね、
はい、
はい、まず海苔、そして酢飯敷きました。
うん、
はい、そこに今度大葉、ここで出ます。大葉を2枚か3枚ぐらいかな、小さかったら3枚、大きかったら2枚でいいと思います。
はい、
はい、大葉を引いてその上にカツオです。
はい、ここでカツオさん登場、
はい、はい、ここでカツオです。ここにカツオを乗せて、それから、巻いていく手前側、
はい、
手前側に、玉ねぎのスライスを置いて巻いていきます。はい、いいですか、
はい、
巻き巣の下を持ち上げて、軽く具材を押さえながらぐいっと回して、向こう側の具材の端を狙って巻いていく。
具材の端、
大葉を引いたでしょ、
はい、
だから大葉の端あたりを狙っていく。
あ、そういうことね、
はい、
あ、なるほど。
一番下の具材は大葉になってるはずだから、この大葉の端っこを狙って巻いていって、そこでギュッと一回締めます。ここで軽くギュッと締めて、あの形を整えます。だいたいね、形はここで決まるから。
おー、はい、大事ですね。
そして一度巻き巣を持ち上げて、そのまま一回くるくるくるっと巻いていきます。はい、そしてここで巻いて、最後もう一度軽く押さえて、丸く形を整えて完成。巻き巣を外して、巻き終わりを下にして、巻き終わりね、その糊の重なってる一番下を下にして置いておきます。
はい、
そして2本目に取り掛かります。
はい、
はい、こんな感じで、繰り返していって海苔巻きを作ってくださいと。
お、
はい、で次はね、お、 ハッシーポイント4つ目来ました。
あ、4つ目、今日は4つあるんですね。
はい、切り方、ここも大事。
そうですね、
ポイントはね、あの包丁を軽く濡らしておくこと。
水でいいんですか？
はい、水で結構です。そしてあまりね、ギコギコしないこと。すぐ奥さんギコギコしちゃう
バレてる。
すぐギコギコする
バレてますね。
理想はね、1、2で包丁引き切る。1、2
押して引く。
そうです。
はい、
スッスパッ。
なるほど。
スッスパッ。ス
ッ押して引いて、
そう、そ
して、ね、2回で。
そう、2回がいい。
あ、これ練習理想だ。
うん。そして奥さん大好き映えポイントね。
はい、
このね、綺麗なインスタ映えの断面にしたかったら、もうめんどくさいけれども、あの一切れごとに濡れ布巾で包丁を拭くと綺麗な断面になります。やっぱり
1回ごとに。
そうそう、
でもその一手間で綺麗になるんですね。
そう、それでね、あの何でしたっけ、あのインスタの OK マーク、こういうの、う
ん、いいね、
いいねマーク、そう、うん、いいねいっぱいもらえるから。
あ、ね、それ大事、めちゃくちゃ大事。
でね、土佐はね、うん、甘酢醤油っぽくして食べるのが土佐スタイルなんだって。
へー、うん、ってことは
でね、3つぐらいね、タレをね、ちょっと調べてきたんで、ここもちょっとメモってほしいんですけど、
はい、お願いします。
まずね、土佐の漁師風。
おお。
醤油大さじ2、砂糖大さじ1、酢大さじ1。
うん、もう一回、大さじ、
醤油大さじ
2、
砂糖大さじ1、酢大さじ1。
漁師風ですね、これは。
はい、次、はい、土佐のおばあちゃん風。
おばあちゃん風、はい、かわいい。
醤油とお酢を各大さじ2、
はい、
で砂糖が大さじ1/2。
あ、砂糖少なめ。
そしてレモン汁をギュ
ッ。おー、
はい、で3つ目、
はい、
これは一番簡単、定番のポン酢醤油。
うんうんうん、
ポン酢とお醤油を3:1、ポン酢3に対して醤油が1。
うんうんうん、
はい、これです。
はい、
そしてね、私のね、おすすめはね、
うん、はい、
お刺身醤油と土佐酢、お刺身醤油と土佐酢を半々で割ったもの、これが私的にはね、一番美味しかったなと思っております。
うん、ね、うんうん、
実はこれ姉さんとね、先日ね、一緒に作りましたもんね。
そうですね。
どうでしたかね。
めちゃくちゃ美味しかったです。
ね、美味しいですよね、はい、これね、
うん、カツオがああいう風に巻きになってるんだっていうのは初めて食べました。
いや、確かにね、ありそうでないんですよね。
うん、
え、なんかありそうだけど、
そう、ね、
ないねみたいな。
そうね、ほんとそうね。
案外これみんなに言うとね、
うん、
なんか、いや、食べたことあるような気がするけど、いや、ないなみたいな。
そうね、うん、マグロだったらね、
テッカ巻きとかね、ネギトロ巻きとか ね、そんなのはあるんですけど、なかなかね、カツオのこの土佐巻きっていうのはないんですよ。
いや、
はい、ということでね、今日は高知県、
高知県
土佐の郷土料理、
はい、
ね、これをね、お伝えしたわけですよ。
はい、
はい、
いや、もうお腹が減ってきました。本当にあの混ぜご飯のあのプチプチ感の食感がね、本当にこの暑い夏にぴったりだなと思いますので、
薬味ご飯 ね、
薬味ご飯、
ね、うん、あれがすごくいいと思います。
はい、はい、ということで、アーカイブもありますので、奥様方ぜひですね、作って楽しんで食卓を賑わしていただきたいと思います。ということで、新コーナー、ラジオトラベル発信という全国ご当地グルメツアー、今週は高知土佐巻でした。ハッシーさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
はい、2週にわたってハッシーさん、夏もどうもありがとうございました。はい、この高知土佐巻に合うお酒っていうのは何になりますか？
焼酎か日本酒がいいですね。
焼酎か日本酒、焼酎も OK ですか？
はい、僕はでもね、この間、うん、 あのスパークリングワインで合わせたんですけ ど、それも良かったですね。あ、
スパークリングワインとささまきってすごく女子の奥様方良さそうですね、うん、
なかなかいいですよ、はい、
黒糖焼酎もいけそうですね。
いいと思います。
じゃあちょっと今度はね、はい、沖縄ラブの黒糖焼酎でいきたいと思います、はい、またじゃあ次は秋をどうぞ発信よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで皆様今週も元気でお過ごしください。
あまりの子供たち駆け回る